予告で今日は冷やしなので、はい、わざわざすいません。
いえ、とんでもないです、
はい、ということで今日はですね、はい、ドキュメンタリー映画好きなら、はい、一度は来たことがあるという、
あるでしょう、
ポレポレ東中野の上にある喫茶店、はい、ポレポレ座で収録をしております、はい、喫茶店トークのため周囲の音が入りますが、はい、ではご容赦ください、はい、ということで第17回目のタイトルコールをお願いします。はい、
田辺良角の講談ポッドキャスト、
ということで、はい、喫茶店トークなので割とソフトソフトな感じで
遠慮しちゃうというね。
はい、はい、まあ8月の、はい、新宿の会ですか、
ね、はいはいはい、
新宿の会で、はい、ネタ下ろしされた村山聡という
村山聡一席、
はい、創生した、まあ、はい、天才棋士の、はい、一代記だったわけですが、はい、その村山聡さんの、はい、その伝記が映画化されて、はい、なんと来週、はい、11月19日に、はい、公開ということが決まりまして、
ね、はい、楽しみです、
はい、この8月の講座をですね、はい、期間限定で、はい、まあ、アップしちゃおうと、
あ、そうですね、
いうことを、まあ、はい、先生と話して決めまして、
はい、
第17回目はですね、はい、その創作裏話みたいなものをですね、ちょっと、はい、やってみようかなと、
はい、
はい、こちらの方は期間限定ではなくて、はい、ずっと公開するよということで、はい、やりたいと思います。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
もともとこの村山聡を題材に選ぼうとしたきっかけとは、
はい、これはやっぱりその早く亡くなっている、
はい、
でそれともう東の羽生、はい、西の村山と、はい、言われたこともあるぐらいの、
ね、はい、活躍をしている、龍子みたいなね、
そうですね、
はい、
それから活躍をしているにもかかわらず病気を患っていて、生まれつきの病気なのかな、病気を患っているということで、その活躍がままならない、でいろんなその、将棋の世界に入るにあたってもやっぱりその障害があったりするわけなんですよね、入門するにあたっての、はい、いついつからじゃ入門させようっていうふうに思ったら、はい、いやそうじゃなく他のところからも話がいってるんだけれども、はい、そっちの方はどうするんだということになって1年待たされるとか、
はい、
そういうさまざまなこの困難というものが、はい、目の前にこう生じてきて、
はい、
それをこう乗り越えていくという、はい、ことなので、はい、うん、そういうところにこう結構惹かれましたね。
ええ、ザーザーとして最初に意識されたのはいつ頃なんですか。
これはですね、やっぱりこれは、やっぱ1週間ぐらい前ですかね、その講座のね、はいはい、ただ、題材としては一応知ってはいたんですよ、1年ぐらい前から、誰かのブログで、なんか話題にしてあって、まあ、こういう本読みましたよっていうのがあって、はいはい、あ、村山っていう人がいるんだなと、はい、思ったんですよね、だけどその時にはその本読んだんだけれども、うん、そんなに作れるっていう感じはしなかったたんですよね、
サトシの青春、
そうです、サトシの青春、ね、
映画の原作になった、
はいよっ、
はいはい、お元の本、
はい、はい、府中の図書館にもあったのでそれをこう、はい、読んでたんですけども、はい、うん、その時には大事になるなというような講談にしてみようっていう感じは全くなかったんだけども、はい、なぜかここに来てちょっとやってみようかなっていう気に なったんですね、なんでなんでしょうかね、他にネタがなかったっていうのはこれしかないかななんていうふうに思ったから余計
もっと深く、まあ、あとはもしかしたら寝かせたことで、うん、なんか、
ね、うまいこと言いまして
先生フォローしてるんですからそこで当ててでもそんなちょっとあるじゃないですか、相手でもそうですけど、うん、そのパッと思わなくてもなんか寝かせるとちょっと発酵していいものにつながったりするってことがあるじゃないですか、
そ、
う
ん、はい、その可能性非常に高いです。
今回1時間、約1時間の長考、まあ、になったんですけど、はい、うん、誰ももなくぐっと盛り上がっていく感じで、僕は割と今年の傑作の一本かなと思っているんですけど、
そう言っていただけると嬉しいですね、はいはい、まあ、いろんなこと盛り込んでいこうと思うとまだまだ盛り込んでないエピソードいくつもあるんですよね、はい、でただ映画にはおそらくなってそうな予告を見ると、はいはい、映画になってそうだなっていうのはところもあったりもするんですよね、だからこれをちょっと もうちょっとなんか工夫してもうちょっと短くしたりとか、あるいはもうちょっとまた長くしたり別のところを扱ったりとか、すごく迷うんですけどね。
あの僕も予告編を見たんですけれども、はい、最初の村山聡役が松山ケンイチさんって
、松山ケンイチ、
いやそれはちょっとイメージが違うでしょうと思ったんですけど、さすがというか、予告編見たらかなりね、雰囲気は似ていて、あの羽生役の東出さんも非常によく似てて、なんかおちょっとこれ見たいなという映画になってるなという感じがしたんですけど、はいはい、あんまりイケメン方向にしてしまうとダメだと思うんですよね。やっぱりネフローゼは太るっていう、むくんでしまうっていうのがあるわけですから、
はい、そうなんですよ、はい、それでたまたまあの大阪に行く用がありましたので、
はいはい、
それであ
れそれってあの、はい、ネタバレされた後でした、
ネタバレした後、
はいはいはい、
でそうなんです、だからあのネタバレした後に大阪行く用が、南陵先生に稽古をつけてもらうというね、はいはい、文化庁の、
あ、来年の、
そうですね、
はいはいはいはい、
その稽古で伺って、
はい、
まあ、3時に来てくださいという指定だったので、まず、あ、2時だったかな、2時、3時で、まあ、2時に伺ったんですけど、それ終わった後もしここでじゃあ飲みに行こうかっていうことになってしまったら伺えなかったんですけども、はいはい、ちょっとあの、まあ、別の生徒さんが来たからちょっとじゃあこれで終わりねっていうことになったので、
なるほどなるほど、
じゃあと思って、ええ行ったんですよね。
これは取材だと。
取材だなと。
後追い取材だと。
はい
はい。
じゃあもう行ってみようと。
はい。
で仮に、まあ、まあ僕の考え方としては、あの仮に行ったからといってこの話ってできるもんじゃないっていう思うんですよね。はい、やっぱり、はい、あのそういうの体験したからいいとも限らないというか。
はいはい。
体験しなくてもやっぱできなきゃいけないし。
はいはい、は
い、というふうに思う。
まあね、あの体験しないとできないんだったら歴史ものできるの
なんじゃないです
かね。
はい。そうそうそう。はい、そんな感じもあるので、はい、まあ、それでも一応は作ったんだけども、でもやっぱりどうだったのかな、実際はっていうのを見てみたいっていう気持ちもありまして、
まあ、ネタを作ることによってどんどん、まあ、シンパシーが湧くというか、
そうですね、
そういう感じですかね。
そうですね、
はいはい、
あそこに出てくる食堂があるんですけど、
はいはいはいはい、
東食堂っていう食堂なんですが、
羽生さんと一緒にご飯食べたって、
はい、
最後に、
そうなんです、
はいはいはい、
そこはなんですけど、はい、そこにも伺いまして
行き
ました、
ね、ですか、
はい、福島って駅なんですけど、
あ、福島駅、はい、
福島駅の、はい
はい、割となんてことない駅前、なんてことない駅ですよね、
なんとない駅なんですよ、はいはい、まあ、そこに将棋会館がある、大阪の将棋会館があるので、そうですね、まあ、そういうのもあってなんだと思って、その近くに住んでたんですよね、
はいはい、駅とクロスするように大通りがバーっとあって、
うん、あるんですよね、そうです、そうです、はいはい、で、その、ガード下に、
はい、
あの食堂ありまして、はい、で何軒かこの飲み屋さんとか田村さんがダーッとある中のうちの一軒なんですけど、
はい、
うん、まあ、サバ定食が好きだった、焼きあとサバの焼きサバね、はい、大好きだったということなので、はい、それを頼んでみたら、
はい、
まあ、今日ちょっとありませんと言われてしまいましたけど、まあ、別にそれは食べ捨てはないん
で、まあまあまあまあ、はい、
まあ、まあ、そんな、まあ、なんてこともない
大衆食堂、
大衆食堂なんです
よ、
まあ、そこですね、あと大阪の将棋会館に伺って、はいはい、なおかつそこから近くに住んでた前田アパートという、
はいはいはい、あの4畳半の狭いアパート
ですね、はい、そこに行ったんですよね、
ええ、
で、まあ、公園 の, こうの近くを通ってこれもう見渡せるところにあるアパートだということなんですけど、はいはい、そこをあ どこだろうってずっと探してたんですよ、
ええええ、
で、まあ、うろうろしてたらこの辺りかなっていうふうにしてで、で最終的に、あ、ここかなっていうのがなんとなく分かった時にそこに人がいたので、
はい、
すいません、あの前田アパートっていうところでちょっと行きたいと思ってるんですけど、言ったらね、まあ、その佐藤氏の青春の中にも出てくる人なんですけど、
はい、
田中さんっていう方が、はいはい、あの1階の会社をやってる
んですよ、はいはいはいはい、
その会社の人、あの村山が体調悪くなってて、
はい、
もう動けないっていうような時に将棋会館まで車で送ってくれたりとか、はいはい、そういうふうにもしょっちゅうしょっちゅうその世話をしてたりとか、はいはい、気にかけてくれた方だったんですね、
あ、その方だったんですね、はいはい、
で車の掃除かなんかしてましてです、
ね、
で話したところ東京から来てくれたのかと、いや、はい、まあ、今一応用、はい、別の用はあったんですけども、
はいはい、
でもまあそれを早く終わったので、
はい、
で来てみましたと、そうか、で講談をやってます、講談師でこれ村山さんの話を作ったんです、 村山さんの話作ってくれたんだ、村山君、村山君って言い方したから、
村山君、大阪っぽい感じですね、
うん、はい、な感じで、
イントネーション的にね、村山君、
うん、作ってくれたのかみたいな感じでね、はい、大阪の人は涙もろいからね、そういうのはいいかもしれないなんつってくれてね、なんか嬉しかったですね。
お部屋とかご覧にな
って、うん、そうなんですよ。それで、あのせっかく来たんだから、じゃあこれは部屋を見せないといけないねって言ってくれて、それで、あの2階なんですけどね、じゃあちょっとこう鍵を開けて、
ま
あ、
その方が
誰も住んでないんです、
で
その方がちょっとなんか管理してるという、まあ、1階をやってるから、1階 のお仕事をね、1階で工場、はい、工場っていうか、なんかあの会社をやってるということなので、はいはい、それで、多分その上も管理してるってことなのかなと分かりませんけどね、
はいはい、まあ、大家さんに委託されてるってことなんですね、
だと思います、
はい、
で見せてもらいまして、はい、そこにも入れてもらいました、はいはい、で今も、ね、中に、ね、ポスターこう貼ってあって、あの映画のポスター貼ってありました。過去にも何度も村山を訪ねて、
はい、
村山のアパートを、ね、訪ねてきたっていう人が、ね、はい、いるんだそうなんですよ。
なるほどなるほど。
それでもうやっぱファンの人なんでしょうかね、そのサトシの青春を読んだ方なのか、それとも村山 の田村さんの将棋のファンなのか、はい、それは分かりませんけれども、はい、ファンの人が、まあ、どっか遠くから、ね、やってきて、見に来たんですでいう人、まだそれ、まあ、その人がまたね、はい、あの中案内して、じゃあここなんですよって見せてあげたこともあるそうなんですよ、
はいはいはい、
で その人なんか来た時にはですね、そのなんかど例えば水道だとかそのシンクだとかね、その台所だとか、はい、そのあたりをこう触りながら、はい、つってもねずっとこうなんか物思いにふけてるというか、涙を流したりとか、そういう人もいたそうです。
なるほどなるほど。
はい
はいはい、はい、同じ空間に今いる
んだと、ね、ですね、
はい。
この空間で、彼は、はい、もう生活をしていたんだと。でいろいろ苦しんだかもしれない。ま
あ、そんなに昔の話じゃないです、
ね。昔の話じゃないんですよね。
ね
で亡くなったのが確かこれ、あれだと思いましたね。うん、
98年
に亡くなっているので、
はいはい、
8月8日に亡くなって、はい、僕は入門したの2000年なので、その数年前に亡くなっているっていう感じなんですよね、1969年生まれということでね、
はい、
僕は67年生まれなので、
はい、
ちょっと2つ下っていう感じですしね、
まあ同時大臣ですね、要するに
ね、っていう感じがするんですよね、
はいはい、
うん、それと家の中にね、もう本がたくさんあったそうですね。その絵がね、これは
なんかあの、私もあの、うんうん、クローズアップ現代でもこの間、村山聡さんと描かれてて、
はい、
そこで写真を見たな、
はい、
写真
ですね。はい、僕まだそれ見てないんですけども、
は
い、それでやっぱりだからもうたくさんあったんで、3000冊ものと、これは将棋の雑誌をなんですけどね、今はそうに書いてありますね。でこれが大阪の阪神大震災の時にこれ崩れたと。
はいはいはいはい。
でも、ま
あ、この積み方と崩れるでしょうね。
でもまた彼は一応ね、まあ、無事だったわけなんだけど、
はいはいはい、
弟弟子が亡くなってるんですよね。
はい、そうですよね。
うん、
はい
はい、そういういろんなものをこう抱えて生きてるっていう。まあ、それでもやっぱ惹かれましたね。
なんかクローズアップ現代ではあの最後の羽生さんとの対局の映像が流れてました、
ね、うん、あ、そうですか、
はいはい、NHK で集計したやつです
か、うん、あ、そうですか、
はい、
なるほど、で、なんかまあ、違う手をこうね、
はい、
間違えてやっちゃうんです、
最後の勝負、対戦で、はい、で、ギリギリまで追い詰めたのに、
うん、はい、もう確実に村山勝ちだって、もうほとんどの人が思った中、
はい、
羽生もそう思って、
はい、
田中、間違えちゃうっていうね。
なんかその将棋だけにかける生き様みたいなって、まあ、ある意味芸人みたいな生き方とも通じるものがあるじゃないですか、一つの道で、それ以外のことを犠牲にしてもそれに邁進するみたいな生き方って、
はい、そうですね、
はい、
でまあ、病気があったからこそこれに進んだってとも考えられるかなと思ってまして、
はいはいはい、
もし病気でなければもしかしたら将棋やってなかったかもしれないし、
はい、
野球をやったりサッカーをやったりとか、
ね、まあね、将棋もあれですもんね、入院中にお母様が持ってきてくれた将棋でっていう話でしたよね、
確か
ね、
はいはいはい、お父さんだったかもしれない、ちょっとどっちかわかりません、
はいはいはい、
だからそういうふうに持ってきてくれた、それでそれをきっかけとして始めるので、
はいはい、
ところがそれが面白かったんですよね、うん、そういうのに出会えるかどうか、
まあ、そうもっと巡り合いですね、そこはね、はい、
でも彼は巡り合ったんですよね、
はいはい、
そこはねなんかすごいなっていう、
あの、まあ、ですね、ネタ下ろしされてみて、はい、まあ、後追いみたいな形で取材という形になって、はい、まあ、行かれてみてどうですか、その後のこのネタとしての手応えというか、う
ん、ネタとしての手はもうちょっと何か、うん、まあ、それ言ったからどうこうでもないんですけれども、でもやっぱりそこを案内してくれた開けてくれた人がね、はいはい、だから大阪人涙もろいからねっていうふうに言ったんですよ、だからなんか そこのところ もうちょっとこうなんかこう、
まあ、空気感というか、う
ん、考える必要あるのかなってちょっと思いましたね、さらっとやるんではなく、なんか、まあ、ざとくっていうこともないんだけれども、しっかりと聞かせてやるあげるというか、っていうところが必要かなと、
言い方が正しいかどうかわかんないですけど、もうちょっとベタな感
じで、
はい、人情味を出した方がいいのかなと、
はい、大阪の人なんか、まあ、東京の人間から見て、大阪、まあ、みんながそうじゃないとは思うけれども、なんか概して言われるのはその、あの、なんていうかな、あの、まあ、ケチ臭いとかそういう、あ、い、なんかそれは悪口になっちゃうかもしれないけれども、そういうなんかあのところが、まあ、先にこうあるような感じがしてまして、
はいはいはい、まあ、まあ、儲かりまっか的なね、
うん、はい、なので、だからそこでどういうふうにこのやったらいいかってなんか難しいなって常に思ってたんですよね。そしてもよく言ってたのはなんか大阪でうまくいかないときはよくあるっていうのは、東京で受けたとしても大阪でうまくいかないってことがあるってなんて言って、まあ、僕も実際そういうふうに思うときもあるし、ただあのやっぱドキュメンタリーみたいなのとか、そのやっぱり僕のやってるような人物伝とかの場合にはやっぱりその 話の筋で聞いてもらえれば大阪の人でも あよかったねっていうふうに言ってくれる、
はいはい、
ことはあるんですよ、はい、大掃除のホームレスもそうだし、はいはい、なんか筋でなんか、うん、聞いてもらえるっていうのはなんか、はい、まあ、それを下手になんか、ダジャレにしてたりとかっていうところでこう反発されるっていうことはよくあったんだけども、はいはいはい、でもそうじゃなくその筋でしっかりと聞かせてしっかりと聞いてくれるっていうその土台というかはあるのかなと思ってまして、うん、
はい、
うん、だから、まあ、これをきっちりとなんか作れば、
はい、
いいんじゃないかなっていうちょっとも
うちょっと発展しそうな可能性があるネタとか、
そうですね、
はいはい、まあ、あの尺を考えてもちょっと大ネタに なる可能性を秘めてますよね、
やっぱり、はい、そうですね、はい、いやそれは大阪の人にはきっといいよと言ってました。であと言ってたのがね、例えば大山とかね、あの、まあ、名人ですよ、はい、大山とかあの、まあ、いろんな人がいると、
はい、
将棋指しがたくさんいると、はい、だけどでもじゃあ今大山のことがあの語られるかというと語られてないんだと、だけど一この、うん、村山君がね、なんつってあの村山君がこんな風に取り上げられるとは思ってもいなかったよと、
あ
なんて言ってます、
ね、まあ、あれですよね、野球とかで言われますけど、うん、記録に残るか記憶に残るかみたいなので言うじゃないですか、
そうですね、
まあ、記憶に残る棋士だったことは、
うん、
まあ、明らかなってことでしょうね、
うん、そうですね、
はい、
それでまたこうやってそうやってね、あの講談にしてもらえれば、
はいはい、
またそれでこうやってずっと残っていくんだから、
そうですね、
っていうふうに言ってくれましたね、
はいはいはい、うん、まあ、結局人間ってね、あの僕はあまり輪廻転生とか信じてないので、記憶に残ってるうちがその人の生きた機会になると思うんです、うん、人の、うん、そういう意味では、ね、やっぱり直接知ってる方はやっぱり嬉しいんでしょうね、うんうん、それはやっぱり、はい、
そうですね、
はい、
まあ、いろいろ、まあ、将棋会館もちょっと行ってみて、
はい、
で食堂も行って、
はい、
うん、っていう感じでしたね、どうでしょうね、ちょっと分かりませんけど、はい、でもやっぱり映画もね、でこの師匠ですよね、
はいはい、森師範、
森七
段
なんですよね、
はい、
で最終的にもあの村山は八段だったんだけども、それで亡くなって九段を送られるんですよね、
はい
はい、だからもうお師匠をこうしのぐというかね、
追い抜いて
しまってるっていうことなんだよね、はい、だそれもすごいことだしね、だからなんかその、まあ、これを作ってる時に思ったのはやっぱりこの育てるっていうのはどういうことなのかっていうことをやっぱ考えましたね、
はいはいはいはい、
自分も弟子を取って、なおかつ師匠が僕をどういうふうに育てたか、
はいはい、
とかっていうことを結構考え させられましたね、これをこの話を、
逆にその師匠目線みたいなものも入ってきてるってことですね、
うん、そうですね、
はいはい、なるほど、うん、
なんかね いいんですよね、だもう、まあ、これすごくね楽しみにして、場所も一生懸命ね、
はいはい、あの
調べてそれであの行ってきたんですけどね、
はい、とりあえずは、はい、これ創作メモ、はい、メモ的なもんなんですね、今お持ちいただいたのは。
そうですね、これは一応ね、はい、そうなんですけど、うん、やっぱりそうそう、クローズアップ現代でやりますよってなんか言ってました。
あ、そうですか。
向こうでもね、
はいはい、
おはよう日本でもやりますとかね。
へー、まあ、多分ですね、映画が、ね、決まったので、うん、その流れはやっぱありますよね。
そうです
よね、はい、
うん、そうですね、
はい、あの漫画もね、
そう、
はい、提案されましたし、
やっぱり漫画が好きだった、
はい、あ、はいはいはい、
あの少女漫画とか含め、
はいはい、
まあ、少女漫画じゃないのもあったと思いますけども、はいはい、でそれを古本屋を回って買ってたっていうんですよ。
なるほど、
古本屋巡りをしていた、
はい、
そこがなんかね、僕ともなんか
シンパシーを
感じるんですよ、
はいはい、
でそうするとそういう人にしかわからないことを言ってたりするんです。
なるほど、
つまり、最後、まあ、自分が例えば死んでしまって亡くなって、はい、で本が残ったとしましょう、はい、そうするとその本をどうするかという時に、それは捨てないでくれよという、はい、お母さんに言うんです、
はい、
捨てるんじゃなくてそれを、古本屋さんに、
なるほど、
売ってくださいと。そしたらまた、ま、回ってい
く、欲しい人のところに渡せるから、
欲しい人のところに回っていくから、
それ分かる、分かる、
分かる、分かる、分かる、すごく分かるんですよ、はいはい、なんかその変な処分の仕方をするんじゃないっていうのがね、分かるんですよね。でやっぱりさと、こう古本屋巡りをして、そこでこう一冊一冊なんだけども探していって、あ、本があったっていう思うね、あの感じ、でその後、まあ、ここの食堂なのか喫茶店なのかわからないけれども、はい、どっか入ってその漫画を読んでるとかっていう、はい、
本もね、相当読む人だったみたいですよね、
本
も
読む人だったみたいですね、はい、そういうところにやっぱりシンパシー感じましたね、
本読みシンパシー、
はい
はいはい、
古本に共通するなんか、ね、はい、独特なものがあるような気がして、
はい、
よかったなと思いますけど、
そんなあの、はい、村山聡さんにシンパシーを感じる、
はい、
両角先生の、
はい、
勝負の時がまた来週、
はい、
日曜日に、
そうなんですよ、ね、どんな話にしようかということ、まあ、でも今やっぱり一応、ね、このね、あの大統領選が終わったばかりなので、
はい、
ここでやっぱりトランプのね、トランプさんの話をしたら面白いんじゃないかなと思ってて、トランプさんの一大期ってこともないか、なんかあのなんかあのなんかお話が今、
はい、
まだ僕は読めてないんですけど、
はいはい、
読んだっていう人が、
ね、電気ですね、電気、はいはい、ありますね、はいはいはい、
それはね、あの決してその今問題になっている差別発言をするとか、はい、排他的ななんかいうことを言うとかっていう感じじゃない、本当にすごくいい、
なんかでもそれ、うん、今日ネット上で見たんですけど、
うん、
ゴーストライターがいて、はい、ゴーストライター語るみたいなの出てましたよ、記事。
あ、出てましたか、
はい、なるほど、それも合わせてやると面白いかもしれないですね。
なるほど、
はいはい、
ゴーストライターはね、はい、うん、不動産王ですからね。
そうですね、そうですね、お金持ちの象徴的なキャラクターとして、
うんうん、
バックトゥザフューチャーとかでも取り上げられた、うん、アイコン的な人ですよね、一つのね、うん、はいはい、
だ、うん、まあ、だからそれをだから今あまりも結構悪く言われてる部分多いんだけれども、本当にそうなのかどうかね、だからよく言われてる人っていうのは、いや本当にそれがそうなのかどうかって疑う必要あるし、悪く言われてたらなんかよ、あの普通以上に悪く言われちゃってる可能性もあると思うので、はい、それはちょっと、ね、はい、排除しなきゃいけないと思います。
結局その、まあ、資本主義も行き詰まってるし、要するに今までのものが、うん、もう行き詰まってるってことの証明ではあると思うんですよね、
うん、
はいはい、
そうですね、
はい、うん、そうですね、それだけ変革を求めざるを得ない状況になってるっていうか、
うん、
今の文化全体、アメリカだけではなくてです、ね、
うん、
世界中含めて、まあ、グローバリズム自体がやっぱりちょっと、まあ、行き詰まりの時を迎えてるんだろうなっていうことの象徴的な出来事の気はしましたけどね、うん、はいはい、ま
あ、その出来の中で何かちょっとそのいい話みたいなのがあるといいなとちょっと思いつつ、はいはいはい、 でもまあそれが出ない、いけない可能性もあるのでね、はい、なんかまたちょっと探さないといけないしと、はい、どうしようかなといったところなんですよね、はい
はい、10月20日
10月20日、は
い、田辺両角の会、はい、第19回
で、19回ですね、
はい、はい、はい、
19回です、はいはいはい、ぜひとも、来ていただきたいなと思います。
トランプかヒラリーか、
はい、ヒラリーか、そうですこれでヒラリーの話してたらね、
はい、あれですね、まあ、それはありだと思う、
あ、それはありですね、はい、
うん、まあ、パククネ政権の方も、まあ、自治ネタ結構今いっぱいありますから、
あります、あります、
フィリピンの大統領の話もありますし、
そうですね、
はい、バンバン殺しちゃうみたいな、
ね、そうですね、
はい、そうですね、どうしてみんなそんな分かりやすいネタばっかりなんでしょうっていうね、
うん、
はい、
そうですね、はい、どんなふうな、どれを持ってこれるかね、ちょっと、はい、もうちょっとなんか探さないといけないですね、
まあ、10日切ってます
からね、10日切ってますから、
はい、はい、あと9日後ですか、
そうですね、
はい、この収録はまあ今10月11日
です、
11月11日です、
はい、
はい、
なんとか探さないといけない、
ここから全てを捨てて全く死んで何に行く可能性もゼロじゃない、
ね、ゼロじゃないんですよ絶対これダメだっていう時あるからね、
はい、
うん、もうそれあのかみさんにはいつも言われるのは意志が弱いって言われます意志が弱いそんなことで勝手にねやめちゃうっていうのは意志が弱い、
そういう結構ネタの話とか今度こういうのやろうと思うのに話奥さんとかされるんですか、
まあそんなにしないんだけど、次何やるのとかやっぱ聞かれる、
ああ、まだ食べてるとか、
そうそうそう、でまだ決まってないんだって言うと、まだ決まってないのって言いますね、 まだ決まってないの、
それはなんかあれですか、こうあんた働いてんの的な
やつですか、そうそうそうそうそうそうそうずっと暇なんだからね、
はいはい、
ずっと考える、
日中何やってんのよ
って、そういうこと、寝てばっかり
もサボっちゃうんじゃないのみたいな余計な本を買ってんじゃないのみたいな、
そうそうそう、そうなんですよ、
安易に想像できるところがたまらない、
もうこの間もあの神保町の古本祭り行ってしまって、
はいはい、はい、あ、それ泥沼ですよね、
泥沼なんですよ、
僕もですね、あのちょっと用事があって事務所に寄ったんで、はい、期間中に、はいはい、でもちょっと最近本買いすぎてたので、
なるほど、
もうね、あえてもう目をつぶって買わないと、俺は神保町ではあの紙は一切買わないと、紙類は、
なるほど、
決意を固めて
固めました、
はい、そうじゃないと大とても大変なことになるので、一冊買っちゃうとこのプレギーが生まれちゃう、う
ん、はい、なるほど、でももうもういらなくなったらもう捨てるとかね、はい、そういうふうに、まあ、捨てるってことも、まあ、フロア屋にこう出すとか、まあ、分かんないけども、はい、うん、まあ、そういうふうに極力して少しまたスペースを空けてとか やってますけどね、
はい、
うん、
はい、はい、
だけどまあちょっと僕もやっぱありすぎるんで、
ええええ、
あれこれ言いましたっけ、今度国分寺の、
あ、はいはいはい、はい、講座でもまたので
言いましたっけ、ああ、はい、そうかそうか、言いましたね、
はいはい、
本
棚まで買ってみたいな、
はいはい、七七社というですね、一箱のところ、
はいはい、
要するに僕の知り合いの国分寺の七七社という、はい、七七と書く、はい、七七社さんという風呂屋があるんですけども、はい、その風呂屋の、棚の一つの部分一角をですね、はい、まあ、両角さんの担当でどうぞと、
はい、
まあ、僕の本をね、
はい、
家にある本の中から持ってきて、はい、値段をつけてそれを売ると、
はい、
いうことをやろうと思ってるんですよね、
はい、
うん、でそれはまあその本棚1段と2段の自由に使ってくださいと、
はい、
でそこの上にですね僕のチラシとかを
ド
カンと出して、
はいはい
はい、あるいはなんかそのチラシでもいいし、僕はこんな気持ちで古本屋に接して、はい、古本に接してますでもいいし、はい、そんなのなんかボーンと書けばね、
はいはい、
面白いんじゃないのなんて言ってくれまして、でその人は、よく新橋のレッドペッパーにね来てくれてた人なんですよね、
はいはい、
新橋レッドペッパーのお客さんの知り合いだったんですよね、その人が来るようになって、で、僕の会に結構来てくれるようになったんですけど、
はい、
で少し前に国分寺で古本屋を始めたと、
古本屋始めるのってちょっといいなって思っちゃいます、
ね、うんですよ、
古本屋もなんかそのフルホエのお味に なりたいなと思う日は時々あります、うん、まあ、いろんな、ね、喫茶店のマスターもいいなとか思ったりすることも多いんですけど、うん、一番憧れるのはやっぱフルホエかもしれないですね、
憧れますね、うちの師匠はフルホエを、まあ、やってたんだかやってないんだかわからないけれども、
はいはい、
一応その一角書店っていうのね、はい、平井にありましたけど、
はいはい、
で、まあ、開店休業中、はい、ほとんどもう開けてないという感じだったんですけども、はいはい、まあ、そういうふうな形で本屋をやってたのでね、で、まあ、僕は同じように古本屋は まだできないけれども、はい、だけどなんかその一つだけでもね、
はい、
その一角だけでもっていう
口オーナー的な、
そうそう、口オーナー、はいね、はい、なんかちょっと共通する部分があるので、はい、いいかなと思ってるんですよ。でその一角の師匠の南角っていう、はい、ここから見ると大師匠に当たるんですけど、はいはいはい、この方も、古本屋なんかやってたらしいんですよ。
なるほど。
その古本屋っていうのはこう一応受け継ぐのは、まあ、僕が一回やればね、
はいはいはいはい、
ちょっとでもこの一角だけでもやれば受け継いだことになるかな。
よく出てもあの喫茶店のマスターも似合いそうだ
ね。似合いますかね。
古本喫茶みたいなのやったらいいんじゃないですか。
古本喫茶もね、
たまんない。そうですよね。僕だからあのどっかの方はあの雰囲気のいい古本喫茶
あれはね、あれはね、羽村、
あ、そうそう、
僕の実家の羽村の、はい、駅の、はい、すぐ前、あのマイマイズっていうのがあるんですけど、はい、マイマイズなんとかっていう本屋さんなんです、
はい、
マイマイズっていう本屋で、そこがあの、はい、古本がバーッと置いてあって、はい、喫茶もある、
はい、
でその古本屋に置いてある本を取って、お茶を飲みながら読むこともできる、
はい、
買うこともできる、
はい、
っていうところなんですよね。
素晴らしいですね。
まあ、素晴らしいです。
素晴らしい。
そういうことにそのなんか共感する人って多分いるんでしょうね、
はい、
だからああこれはと思った人が多分ね、はい、本持ってくるんだと思うんですよ、いい本が並んでるの。
なるほど。
それであのなんか聞くところによるともうこれタダでいいから、
なるほど、
これもね、でそれで、はい、あなたの売り上げにしなさいというような人もたくさんいるんですって
言って。素晴らしい。
でやっぱね個性豊かな本っていうのかな、なんか、うん、ああ面白いなって思わせるようなね本がね結構並んでるんですよあこれはこの講談のネタになるんじゃねえかななんていう思う人物だったりとか、
はいはいはい、
それこそ奇跡のなんとかなんてこう、はい、脇に書いてあるようなね、はいはい、そんなような本だったりするんですよ、
は
い
は
い、
なるほど。
やっぱそこで3冊ぐらい買っちゃったからね、はい、買っちゃいましたから
ね。なんかね講談の話よりも本の話の方がめっきらきらしてますね
そうですか、
はい、
まあそんなこともあるんでね、
はい、
楽しみにして、あの講談でもう悲しくもね、あのやっぱりダブって買っちゃう時とかもあるんですよ、
ね、ありますね、あります、あります、あります。
悲しいんだけれども
特になんかこう買って読んでなかったものをまた買ってしまうパターンがありますね。
そうなんです。それがそういうのがあるの で、
はい、
でそれをこうあの、まあ、そのうちの一冊をどっちかを、ねはい、並べればいいと思う、だけど、今まで思ってたのはやっぱりその中身読めればいいっていうのが僕の仕事なんですよ、はいはい、僕らはその講談の本を書いてるので、
コレクターじゃないんですよね。
そうですよね、コレクターじゃないですよ、はい、だから、例えば、まあ、ただ全部一応揃ってないとダメなんだけれども、ねはい、あそのあの文は読めないとダメなんだけど、はい、だけどその奥付けだったりとか、は
い、裏表紙とか、
そうそうそう、はい、そういうのが欠けてる場合、
表紙破れとか、
破れとかね、はいうん、あるじゃないですか、
はい、
そういうのでもう大きくこの金額安くなっていくわけなんで、はい、そういう世界なわけなんだけど、はい、だからまずそれを確認しなければいけないっていうことがあって、うん、
自分がこだわってないところをチェックしなきゃいけない、
チェックしなきゃいけない、それをチェックした上でこうですよってことを一応書くか、まあ、書かないくてもいいか分かんないけども、はい、でも、
はい、ね、まあそうですね、
それで買ってみてこれ なんとかじゃないですかって言われた時ちょっとあれなので、やっぱそこは、まあ、ページが全部あるかどうかとか、はい、そういうのはまず確認しないといけないのかなと思ってるんですよね、はいはい、そうすると2冊あった場合ですね、僕の頭ではですねこれをやるっていう時には当然いい方を残して悪い方を、あの出せばいいやと思ったんだよ、だけどそうすると悪い方は金額にならないわけだからとするといい方を出した方がいいんじゃないかなと思う。そうするとね自分のところに残るのは悪い方ばかり残るみたいな感じになっていくんですよね。
そしてあの僕今お話を聞いて思ったんですけど、もし私が古本屋になるならばって一石もできなくなるんですよ。それだったら多分あっという間にできたんですよね。
できるかもしれないですね。
30分ぐらいあっという間に
喋りますからね。
一石になるかどうかは別として、
はいうんはい、あそれもいいかもしれません、
はいはい、で妄想両角書店、
あそうそうそう両角書店であのなんかこうまたねその値段を上げるためかなんか知らないんだけど、その外にこうカバーをつける古本屋とかもあるじゃないですか、
はい、ありますね、
ああいうふうにした方がいいのかね。でもちょっとあれ高いでしょ、パラフィンのとか、
そうですね、
ああいうのね、
はいはい、パラフィンとか多いですよね、うん、パラフィンかけるとちょっとこれ3000円ぐらいからかなみたいなな
りますよね
そうそうそう2000円ではないなっていう、そう
だからパラフィンかけてあるあって荒木又右衛門とかもね、はい、パラフィンがかけてあるのと、はい、全くかけてない表紙がもう全然もうこんなになってぐちゃぐちゃになってるようなのとあるわけですよ、
はいはいはい、
でどっちを出すって言った時に パラフィン出した方が値段が3000円とかつくんであれば、ね、そっちの方がいいのかななんていうふうに思ってしまって、まあ、そうじゃない方をもし出すとすれば例えば100円とかそういうふうになっちゃうのか、はい、
どう考えてもその日本コレクター的な人の方がお金出しそうですもん
ね。出しそうですね。そうなんですよ。だからちょっとで、まあ、それとあとあの値段をねつけなきゃいけない、はい、
そうですね。
値段をつけない、
値段つけるのは結構
そうなんですよ、
ね、問題ですね、
はい。でそれをね、今回僕やるって言って今箱の中に段ボールの中にこうやって入れてるんですよ、はいはい、そしたら、はい、何やるのってかみさん言うから、いや これで一応古本屋のその一つ一角だけもらったからね、はいはい、そこに並べようと思ってるんだったら、あじゃあねとかっつって、うちのかみさんがベルサイユのバラなんかダブってるやつをこう持ってきてなんだ俺だけじゃなくかみさんもダブってると思ってたこれ売っていいからなんて言ってね、なんか言ってました。
ベルサイユのバラってなんかちょっといいですね、またね。
そうなんですよ。結構神さんもね、あの少女漫画持ってますからね。こんなに買ったら自分のが置けないっていう、そんなふうなことを言う最近言うんだよね、なんかね。うん、だからまあそういうのをこう置いてと。
はい。
まあ、値段をこうね、つけないでっていうみたいですけどね。はい、それをあの紙に書いて。本の後ろにこう入れる作業がもうあるんですよね。
なるほどなるほど、うん、
だからまたこれが全部終わるのに1年ぐらいかかるかもしれないななかなか整理ができないというですね、もっと月1必ずその新橋じゃなくてこの新宿のね、
はいはい、
会があるから、はいはい、そのやっぱり1週間ぐらい前なんかもう落ち着かないしね、はいはい、それやってるっていう感じでもないし、そうできる期間って限られてるんだよね、
うん、まあそうですよね、案外俺も忙しいんだぞと妻に言いたい力が全然
で、あとでもね、あの弟子にこう来てもらって、はいはいはい、弟子に手伝ってもらおうかなと思って、それ作るのにね、そのいろんなものを作って、はいはいはい、でそれをあの中にこう入れたりとか、
はい、
あの値段を入れたりとかもう弟子に作ってもらおう、やってあのもらおうかなとか考えてもいるんですけど、
はい、
でも来て弟子があこれちょっと私が欲しいですとかみたいな感じで買う可能性もあるなと思ってそしたらなんか
師匠と同じ
こと考えてません
、いやいやいや、弟子に
言うっていうのなんかね、それで、うん、なんか不思議なあれだなと思って、うん、手伝いにもうあの弟子はそう言ってましたね、なんか、手伝いに行ってもいいですけど、私が行きましょうかみたいなこと言って、でもいいの本があったら買おうかしらみたいな、なんかそんなようなこと言ってたから
はい、はい、
うん、あれちょっと待って、ちょっと思って売っちゃうみたいな感じになっちゃうかなと。でも結局最終的に蓋を開けてみたら誰も買う人がいなくて、買ってくれたのは弟子だけだったらちょっとなんか情けないけどね
まあその辺もね、はい、どうなる両学書店
ということで、そうですね、はい、そ
うですよ、どうなる両学書店、
はい、
どうなる新宿の会ということで、はい、
そうです、
はい、
期待をしていただければと思います、
は
い、
次では、
はい、
11月20日
20日
日曜日
新宿です、あなたにフープラス、
はい、新宿長
田に8
回
8回です
8回です、はい、8回ではなくてエレベーター上がる必要がありますので、
はい8回、
はい、18時半開演、
はい、よろしくお願いします、はい、
ということで今日はこんな感じで始めたいと思います、はい、
ありがとうございます。